はようございます。高原吾一郎です。私は冬になると思い出すことがあります。小学校低学年の時、体感遠足といって、冬の寒空の下、山登りの遠足に行くという行事があったんですね。ところがその日は曇り空で、今にも雨が降り出しそうな朝でした。雨なら中止、晴れなら決行です。しかし雨のような晴れのような天気だったんですね。今日はやるのかやらないのか、それを確かめるために私は早朝学校へ向かいました。すると途中で私より先に確認したという友人が教えてくれたんです。今日は遠足中止だって。それで私はいつもの授業の準備をして、いつもの時間に学校へ行ったんです。すると校庭にはリュックサックを担いだ遠足の準備完了しているクラスメートたちが今にも出発するところだったんですね。今日遠足中止と違うのって聞くと、何言うてんねん、やるって張り出してやったやろ。と見ると、私にないと教えた友人もちゃんとリュックサックを背負ってるんですね。あの時のショックは未だに忘れられません。それはないと思っていたものがあった時の驚きです。起こらないと信じきっていたことが起こった時の衝撃なんですね。そして心の底から二度とこんな目に遭いたくないと思ったのでした。ところで、私たちがいつも聞かされている世界観とはどんなものでしょう。一言で言うと、目に見えるものはあるが、目に見えないものはないという見方です。目に見えないものって何でしょう？神、天国、永遠の命、霊と魂、未来です。実は聖書がキリストを信じる者に約束しているものは、すべて今は見えないものばかりなんですね。そして多くの人は見えないものを信じることに抵抗を感じます。見えないものなんてないんだ。神なんかいない、天国なんかない、地獄もない、霊も魂も存在しないと言います。でも、あったらどうしますか？ないと思い込んでいたところがあったらどうなさいますか？いないと思っていた神がおられたらどうなさいますか？聖書の中にこう書いてあります。私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。そして、これが勇気の元だって言うんですね。見えない存在の代表は神です。あなたを作られた創造主です。人間に命と体と人生を貸し与え、人の心を測る方です。かつてソ連という国がありましたね。この国は共産主義の総本山、唯物論の壮大な実験国家でした。一言で言うと、神なんかなくても人間は幸せになれるんだということを立証しようとした国です。スターリンという独裁者がソ連に君臨していた頃、幼稚園の教師は幼い子供たちにこういうふうに教えたそうです。さあ目を閉じて、キャンディーの入った袋をくださいと神に祈ってごらん。そして続けて言いました。さあ目を開けてごらん。ほら、何もないでしょ。じゃあ次はスターリンにお祈りしなさい。子供たちは言われた通りに祈ります。すると、教師たちはキャンディーの入った袋を一人一人の机の上に置くんです。そして言いました。皆さん、神に祈っても何ももらえません。私たちの必要を満たしてくれるのは私たちの指導者です。神なんかいないのです。目に見えるものだけが信用することができるんです。こういうことをソ連は75年間続けたんです。その結果どうなったでしょう。20世紀に死亡した全ロシア人男性の2分の1は戦争、飢え、処刑、投獄といった不自然な原因で死亡したのです。スターリンの時代に3800人の国民が1日おきに処刑されていました。合計で6000万人の国民が政府によって殺されたのです。 この後遺症は今でも続いて、ロシア人男性の平均寿命は59歳、出生率は世界最低、既婚者の7割が離婚し、女性は平均4回中絶します。一体どこで狂ってしまったんでしょう。神なんかないという前提で75年間国を作った結果なのです。神がいないとどうして社会が荒れ果てるのでしょうか。それは死んでしまえば天国も地獄もないんなら、生きてる間は好き放題やったもん勝ちだという人生観に傾くからです。どんなに真面目に生きてもそれを評価するものはなく、どんなに不正を働いてもそれを裁くものがない。どっちみち死んだらどちらの生き方をしても同じだということであるなら、地上の短い人生をわがままにしたい放題に生きて何が悪いんだという人生になりがちなのです。しかし全ては神がいないならばという前提が正しければです。でも、いないと思っていた審判者がいたらどうなるのでしょう。何より神なしという前提が地上においてひどい傷を残しているという事実そのものが神などないという考えの欠陥を表しているのではないでしょうか。アメリカのテレビトークショーで最高峰のホストと言われる人物にラリー・キングという人がいます。CNN という放送局でラリー・キングライブという番組を持っているんですね。1985年から今日まで毎日放送が続いてます。今までインタビューした相手は4万人以上。しかもその登場人物はブッシュ大統領やゴルバチョフ・サッチャーなどの政治家やエリック・クラプトン、マドンナ、トム・ハンクスなどの芸能人、マイケル・ジョーダンをはじめとするスポーツ選手、科学者のホーキング博士など各界の超大物ばっかりなんですね。この彼が歴史上の人物一人にインタビューできるとしたら、あなたは誰を選びますかと聞かれたとき、すかさず答えていったのはイエス・キリストだったんです。彼は一体何を質問したいんでしょう。こう聞きたいそうです。イエス様、あなたは本当に処女から生まれたんですか？その質問への答えが私にとって歴史を決定するでしょうから、と答えています。もし、処女からではありません、ということなら、キリストはただの人です。偉大ではあるけれども、私たちと基本的には同じ、ホモ・サピエンス、同じ人間だということですよね。しかし、処女からだ、というなら、人間であると同時に、神だということになるんです。目に見えない世界から目に見える世界に見える姿をとって侵入してきた神ということになるからです。キリストはこの世に生まれ、30歳まで親に仕え、その後ユダヤ全土を旅しながら命の言葉を語りました。病んでる者の病を癒し、罪に苦しむ者に罪の許しを与え、死に打ちのめされている遺族には死人を生き返らせて返してやりました。神でなければできない奇跡を行い、神でなければ知り得ない人の心を読み取り、神でなければ耐えれない十字架につき、神でなければ約束できない天国の約束を語り、あなたのために死んで蘇った方です。今この方は天にいますので見えません。しかしまたこの世界に見える姿でやって来られる方なのです。どうぞあなたも見えない神を見える形に示したイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。